みんな集まれハッピーボンバみんな集まれハッピーボンバー、ウェンズデーの時間がやってまいりました。私パーソナリティ月曜日担当のトッシーが送らせていただきます。本日はですね、第4週、この10月の第4週から実は新番組の方が始まることになっております。題名は荒川裕二のっていうか神様って何という番組になっております。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S を本日は飛び出しまして公開収録となっております。改めましてこんばんは。はい、早速ですね、この新番組メインパーソナリティ、はい、ご紹介の方を。
はい、じゃあ改めましてよろしくお願いいたします。荒川裕二と申します。今回ですねパーソナリティを務めさせていただきます。タイトルとしてもっていうか神様って何という、
はい、
なんとも失礼なさせていただくんですけども、もともとそのような同じタイトルのブログを書いていただいておりまして、はい、この2017年3月から、はい、ずっとその神様の歴史であったりだとか、うん、古事記の物語についてブログで連載をさせていただいておりまして、はい、おかげさまでそれが今半年近く経ったところで、うん、たくさんの、はい、アクセスをいただくようになって、はい、こうしてこのようなご縁をいただいたこと心より感謝いたします。
ありがとうございます。
はい、
もう本当に、ゆうじくんでいいですか。
は
い、
もちろんです。
はい、まずは出会いですよね。はい、
そうですね、僕としこさんの出会いなんですけど、
はいはい、実はですね、このラジオ番組を通して、はい、ただただゲストでね、いろんな人を呼びたいわけではなくって、はい、いろんな年齢の方に本当に伝えたいことを1年間っていう期間を通して伝えていける番組を作っていきたいという思いがあった時にね、はい、結構私バタバタしてたんですよ。
はいはい、
でバタバタしてたんですけど、はい、テレビもほぼ見ないです。で唯一の楽しみがゆうじくんのブログ、何これ面白いみたいなちょこちょこって読めるじゃないですか。
まあまあ、あの当時はですね、はい、今もかなりボリュームあるものになりましたけども
そうなんです、そうなんです、はい、すごくそれがね、なんか癒されるというか楽しい、プッと笑える、神様ってそんなんでいいのっていうようなのがあった時にあ、こんだけね何も知らない私が思えるんやったら、はいはい、もしかしたらリスナーの人とか世間の人ってもっと知りたいに違うかなと思った時にもたまらずに、はい、スカウトに行きました。
ありがとうございます。そう言ってくださって、それは5月の話
ですね。そうですね、
お客様で5ヶ月の時間を経てこうして形になったわけなんですけども、
ね、
でもとはいえ僕もそういったブログを今書かせていただいてるんですけども、はい、じゃあ神様のことを本当に詳しく知ってるかというと正直そんなことはなくてですね、実は僕去年の夏なんですね、初めて古事記を読んだのか。
じゃあちょうど1年ぐらい前、
ちょうど本当に1年ちょっと前で、はいはい、実はそれまでは本当にそういう古事記を読んだこともなければ、
はい、
その神様っていう存在自体も全くイメージもできなかったんですね。
はい、
そもそもその、うんうんうん、皆さん結構もしかしたら多いかもしれないですけど、うんうんうん、じゃああなた神様って何ですかって言われた時にどう答えるかなと。
そうですね、神様にまず縁があるのは、はい、神社に行った時、
はい、
お願い事をする時、はい、な感じかな。神頼み的なことが多いですよね。
は
い、
でちょうどその去年の夏頃、すごく僕自身実はちょっといろいろと悩んだ時期とか考えた時期があって、はいはい、神頼みをしたかったです
ね。やっぱりですか。
早い話がもうなんとか今この状況なんとかしてくれと
、
でいざそれで神社に行って神頼みをしたんですね。
はい、
その時にふっと ていうか神様って何って思ったんですね。本当に
もう本当にこのタイトル通りの言葉が頭の中に出てきた感じですか。
本当に思いたんですね、その時に。で、俺このことも知らずに何をお願い事をしてるんだろうって
まあまあまあ、
逆に考えると神様からすると、はい、あんた誰ですか、俺の願い叶えてよみたいな話でなんとも失礼な話だろう、その時思ったんですね。でそれでちょうど本当に去年の夏頃に、うんうん、じゃあちゃんと改めて神様っていうものについて知ろうと思って、
はい、
で古事記の物語を手にしたんです、
はい、
で最初って皆さんご存知の通り、うん、古事記って名前は知ってても中身は知らないっていう方がすごく多くて。
そうですよね、
はい、じゃあなぜそれを読めないかっていうと、はいはい、神様の名前が長いととにかく最初に出てくる
長い、
雨の水上し高見むすひ、はい、上むすひという神様、はいはい、そこで皆さん断念してしまうっていうのがほとんど で、はいはい、でとにかく読みやすい古事記の本をいっぱい探したんですね、
はい、
でそれでいくつかあったのを読んだときに、うん、一通り読んで僕思ったんですよ、
はい、
とんでもない神様いっぱいいるじゃないかともう不倫しまくるし浮気しまくるし気に食わなければ殺しちゃうし、
あのなんとなく感じるけど、はい、その表現がね、多分あのユージ君のその表現がすごいストレートなんですよ。
もうだと思うんですよね
だから多分あの届きやすい、
それをね結構皆さんその神様っていう偉大なるものっていうフィルターを通しちゃうと、はい、その古事記の物語もそう読めないんですよね。
そうですよね。
で僕は失礼なので読んでしまったんですよ、そういう風に本当にそのまま読んでしまって、
あの代弁ですよね、みんなの気持ちをね、すごい代弁してくれてるのかな。
でなんて親しみやすい神様たちなんだって思ったんですね、はい、中には本当に自分の奥さんが、うん、女神様が子供ができましたって、うんうん、はい、アマテラス様の孫のニニギの御事という神様が子供ができましたって言ったことに対して返した言葉が、はい、それ本当に俺の子供とか神様やるのそんなことみたいなことがいっぱい、もう読めば読むほど衝撃が走ってしまって、うん、なんだこの物語はって思ったのが最初だったんですね、うんうんうんうん、でそれに対してとにかくこの面白い物語を伝えていきたいって思ったんですよ。だから僕はその神様の素晴らしさとか以前に、うん、物語の面白さを伝えたいというふうに思ったことが最初だったんです。
そうか、はい、でも正直ね、はい、あのブログをちょっと読みながら、はい、あの神様がものすごく可愛くて、はい、あのちょっと身近になった感じがします。
そうなんです、はい、やっぱりその、まあ、今回その神役古事記という本を出させていただいたんですけども、はいはいはい、その中で一番伝えたかったことが神様と人間の距離を身近にしたいということ、
うん、
とあとはその人間以上に人間臭くて、うん、人間以上に人間らしい、うん、その神様の本当にもう躍動する姿を伝えていきたいと思って、うんうんうん、やっぱりそういうお空の上の存在だとか宇宙の空に上の存在っていう神様もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、いろんな神様がいらっしゃる中で、はい、ただやっぱり青よろずの神様がいるという中で、うん、それこそ空気の中に風の中に大地の中に、うん、それこそ今この瞬間にも、うん、自分自身の横にも神様がいて、うん、共にそっと支えてくれるそんな神様っていう存在に対する意識を持ってもいいんじゃないかなと、
うん、
それに対して感謝を持って、うん、頭を下げていい生き方をしていく、うん、それができた時に自分自身に与えられているものだとか、
うん、
目の前に気づかなかったことに気づくことができる人生が変わっていく、うん、そんな人生を生きていくこと、それを伝えていくのもいいんじゃないかなっていうふうに思ったことがあって、うん、でそれをブログで書き始めたんですね、うん、3月に、
はいはい、
もともとは最初から本にしたかったんですよ、
はい、
本にしたかったんですけど、
本にしたいところはあったんですね。
もともと最初から、はいはい、その古事記の物語を書きたかったんですけど、はい、まあ、本当に正直に言うと、はい、売れない作家だったので僕は。
でも、はい、売れてますよね。
いや、
ある本は、
まあ、ある本はね、
はい、
ある本は。でもそれが実は、まあ、これからの物語たくさん出るんですけども、はい、やっぱりその世に言う中ではなかなか評価としては得難い部分があって、でその当時の僕っていうのは、うん、それこそ2017年3月の僕っていうのは、はい、本を自由にも出せない状況だったんですね。もう正直言うと
そのイメージの方が全くないです
っていうふうによくおっしゃっていただくんですけども、はい、だからこそその時に周りの人に、うん、まあ、先に本を大きなことをするんじゃなくて、まずブログで皆さんに発信をして、うん、その中で本当に世に受け入れられるものであれば、うん、それは本になると、
はい、
そうでなければそれまででもないって言われてですね、確かにその通りだと思って、
はいはい、
そうして始まったのが2017年3月の「ていうか神様」ってのにっていうブログだったんです。 で最初はまあもちろんもう全然アクセスも伸びなければ、
はい、
もう見てる人も50とか100とか1日
スタートはそこから
スタートそんなもんだったんですよ3月で本当にそれぐらい で、でそれこそその時にこの神谷小地の原型となるアウトローコジティっていうものがずっと書いてたんですけど、はい、見てくれる人も全然いないし、
はいはい、
ただやっぱりこの面白さって絶対伝えたい伝えたい伝えたいって思いはやっぱり強くて、
うん、
でそれでずっと1ヶ月近く書き始めたんですね、
はい、
書き続けてて、
はいはい、
でそこで1ヶ月を過ぎてある時に、うん、もしかしたら皆さんも知ってくださっている、
はい、
あの一日さんの方が気
についたという進んではりますね、
はい、あのような物語が本当に始まりまして、はい、
うん、
あれは実は本当に僕の夢の中の物語で、
はいはい、
夢の中で見た映像言葉、
うんうん、
そのもの、うん、それをパソコンを通して言葉に落とし込む、
うんうん、
そうして物語がああいうこの形でスタノさんから教えていただいた教えであったり、
うんうん、
一緒にいた時の出来事、
うん、
そのことを伝えていくうちに、
うん、
気づけばそれが4月28日のことだったのが、はい、青山さんとお会いした5月の20日ですね、
はい、
その時には50から100しかなかったアクセスがもう5000にはなったんです、
はい、ですよね、
たったの1ヶ月で、
はい、
5000から6000になっていて、
はい、
そこからさらに伸び続けて6月7月8月にはもう5万アクセス
1
日記録するようになり、
はい、
そして月間でいうと100万アクセスになって、はい、それを経て君の本を出しましょうということを言ってくださるようになったというそのような経緯がありまして、そして今この場に至るというのが、だからこそあの本当にもうブログを書いたらどうって言ってくださった方が言ってくださったみたいに、
はい、
あの受け入れられるコンテンツでそもそもなければ、はい、それは最初から通じなかっただろうと、ただあの時に信じて伝え続けて、
うんうんうん、
ことによって今こうして公開収録の皆さんがブログを見てくれた皆さんが来てくださって、
ね、
全国で講演会すると本当たくさんの方が来てくださって、
どうですか、あの、はい、ちょっと質問です、はい、今公開収録皆さん来ていただいてるんですけど、はい、何月ぐらいから3月ぐらい一番初めからブログを見てたっていう方何人ぐらいいらっしゃいますか。
ゼロですね、
ねえ、
ゼロですね、
4月、
あ、結構早い段階から3名も
で5月、
はい、あ3名、はい、
で6月
ぐらいから、あ結構は6月5月6月ぐらいが、はい、
やっぱり本当にこのぐっと伸び出した
スサノオさんの話が
ですね、
でしたね、そもそもそのスサノオの御事っていう神様の話になるんですけど、
はいはいはい、
皆さんあの、まあ、なもう当然ねここにいらっしゃる方たくさん知ってくださってると思うんですけど、はい、まあ、僕その神様が大好き で、
うん、
で古事記を読んでいた中でそのスサノオシリーズがブログで始まる前から、
うん、
スサノオの御事がとにかく大好きだったんですよとにかく大好き、
あの大好き感が、あの多分ブログ読まれてる方皆さん分かると思うんですけど、もうものすごくいいバディみたいな感じですもんね、あの掛け合いも含めて、
で、あの今振り返ってみるとスサノオの御事っていうのがあまりにも自分自身と共感を得る部分があって、
はい、
なあスサノオさんっていうのは末っ子なんですね、うん、
はい、
僕末っ子なんですよ、
はい、
でマザコンなんですね僕結構マザ
コン、ね、
まあ母親大好きなんですけども、
はいはい、
そのような人間で、であとはやっぱりあのスサノオさんっていうのがヤマタノオロチを倒して英雄になったって話があるんですけども、うん、でもそれまではやっぱりダメな神様だったんですよ、
うん、
それこそ高間ヶ原っていう天上界で大暴れしていたずら放題しまくって、うん、
はい、
田んぼ壊したり、
はい、
それこそ神殿にオブジェを巻き散らかしたりとか神様とは思えないようなことを散々やって、
はい、
で追放されて、でそれを、そこから自分自身を変えていってヤマタノオロチを倒し英雄になっていったっていう物語が、実はその僕自身もかつて20歳の時に、
はい、
大嫌いな自分を変えたくてゴミ拾いをしたというもの、
はいはいはい、
まあ、それが初めての本の判決とゴミ拾いという物語だったんですけども、はい、その時の自分にすごく重なった部分があって、でスサノオの御事っていうのをとにかく調べたんですね、
はい、
で調べていけばいくほどに面白くなってしまって大好きになっていって、
はい、
そうしてスサノオさんとのブログでの物語が始まって人生が変わっていった、
はい、
そのように考えると、
うん、
本当にスサノオ様はいるんだなっていうことも感じましたし、神のご利益ってこういうことなんだってことを感じたことがあって、そのような物語もこれから伝えていきたいと思っております。
なんか特別な存在じゃなくって、はい、その身近にいてるっていう感覚がブログを通して自分にも感じられるようになりました。
そうですね、それぞれの皆さんの神様がいると思うので、
はい、
そういった話も含めてこれからさまざまな形で伝えていきたいと思ってますので、
はいはい、で後半もう少し深く
そうです、ね、
はい、聞かせていただければと思います、
は
い、
とりあえずは出会いと始まった経緯ということで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、
改めて後半来ましたね。
はい、
なんかあの前半の時間も短かったですね。
あっという間になんだかんだと喋ってると時間は経つものなんですけども
ですね、はい、あとでもせっかくなんでね、はい、この今回のこのブログ出版を通して、はい、一番伝えたいことっていうのは、はいはい、どのあたりになってくるんですか。
一番伝えたいことなんですけども、うん、それは今でもブログでずっと伝えている話と同じで、はい、一番はとにかく神様と人間の距離を身近にしていきたいんですね、はいはい、で、一番神様というものと向き合う上でやってはいけないことというのが依存とはよく言われるんですね、
うんうんうん、
自分の人生を生きることなく、うん、神様どうかお願いします、神様私の人生変えてください、私の夢を叶えてください、はい、っていうことがやっぱり一番やってはいけないことだということがやはりあり、
うんうんうん、
それこそ受験生が受験もせっ勉強もせずに合格祈願に行きまくるみたいな話で
確かに祈願行きまくってる間にもうちょっと勉強したらっていうことですよね。
やっぱりそういったことってあって、やっぱりその神様との共に歩いていく生き方だとか、はい、出会いとかっていうものは、うんうん、やはりどこまででも自分ありき、
うん、
自分が意思を持って志を持って思いを持って、うん、こうして歩んでいくと思って歩んだところにそのための神様が縁をつないでくれる、
はい、
さっきの受験の話で言うと、はい、例えばどこどこ大学に合格したいっていう夢や思いを持って、うんうん、実際にその子が勉強を始めた、
はい、
そうすると本当にそこの大学にすごく情報を持ってるような予備校の先生との出会いがあったりとか、そういった先輩との出会いがあったり、
なるほど、
心底応援してくれる先生が現れたりっていうのが実は神様との出会いであり、うん、ご利益でありご縁なんだということを僕はその今回のスタノーさんとの出会いで気づいたことがあって、
うんうんうんうん、
でそのことを伝えていきたいと思ったんですけど、うん、じゃあそれを偉大な神様っていう視点で見てしまうと、
うん、
全てを叶えてくれると思ってしまうと、
もう偉大イコールなんか手合わせたらなんとかなるん違うかなっていうふうに思ってしまいますよね。
全てを司るものって考えてしまうと、ね、そうなってしまうので、
はい、うん、
そうではなくて本当にそれこそもう家族や仲間、うん、友達のように常に横にいてくれて、
うん、
頑張れ頑張れって歯を食いしばって見てくれる、
うんうん、
そして自分自身が動き出せばそこに縁をつないでくれる、うん、でそこには成長が共にあって、
うんうんうん、
その先に夢を叶えた、
うん、
夢を叶える前以上の自分自身が待っている、
うん、
そうして僕は神様との出会いやそういうご利益ご縁っていうのは自分自身の成長とともにあるものだって僕は、
うん、
ある時やっぱりそういうブログを書いてるのから気づくことがあって、
はい、
そのためにはやっぱり何よりもそういう偉大なものというそういう壁やフィルターというものを外して、うん、本当に近くにいてくれる、どこにでもいるしどこにもいないっていうその存在として知ることが大切なんじゃないかなっていうふうに僕は今も思ってますね。それは、うん、
今ね、
はい、
家にスサノオさん住んでるじゃないですか、
はい、おかげさまで、はい、おかげさまで相変わらず、
はい、ある意味本当に常に身近にいて、はい、応援し続けてくれてる、はい、知った激励ですよね、はい、してくれてる、はい、いい関係性が築けてるってことです ね、
そうですね、本当に
関わり方が、
関わり方としてやっぱり友達なんですよね、
うんうん、
その僕は友達という感覚でいろんな神様を見させていただいてるんですけども、はい、それは人それぞれいろんな形があっていいと思うんです、
うんうんうん、
それこそ家族のような存在であったり恋人のような存在であったり、
うん、
先生のような存在であったり、それは決して人の信じているものを批判する必要は絶対にないし、うん、してはいけないと僕は思ってます、うん、それぞれが信じる神様との出会いや関係性を持って歩んでいってほしいと思ってますし、それが僕にとってはスサノオさんと同じような本当にもう親友であり友達のような、もうバカにし合いながら神様にも平気でドアホって言ったりだとか、ドアホって言われたりブサイクって言われたりとか
ちょいちょいブサイク言われてますね、
言われてますね、本当にね、言うんですよナルシストとかね、
それもよく言われてますね、
言われるんですよハゲ頭とかね
そうそう、ハゲ頭っていう文字を見た時からハゲ頭
だなって、結局そういうことはね、ブログで書くじゃないですか、で神社ツアーに行くとね、はい、まず最初みんな僕の頭皮を見るんですね本当に
本当に見たくなりました
本体とかでね、はい、僕決してそんなことはないんですけど、お前正直
ないですよね、
はい、ただね
ちゃんとふさふさといい感じのね、
彼なりの意図があるらしいんですけど、思うそこはね
あるんですね、
とにかく調子に乗るなとい
つかハゲるぞと、
もうそれもあるかもしれないですけどただやっぱりね、神様ごとをやってて気づいたことっていうのがあって、はい、それ神様ごとってやってるわけでもないんです、うん、僕はそういう精神な神職の方でもないです、
はい、
そういったことも当然そういう過程は通ってないんですけども、うん、やっぱりこうしていろんな方に支えていただいて、はい、応援していただくような立場になって感じたこととしては、うん、やっぱりどこかで自分自身を、
はい、
過度に信じすぎたりだとか、 それこそ
自分自身を
自分自身のカリスマみたいに、
はい、
あの自分自身を感じていくような、うん、やっぱりそうなっていきそうな時ってやっぱあるんですよ。それこそ
スサ
ノオさんの声聞けるのは僕だけだとか、俺が伝えてることが絶対だ、俺が持ってる神様感が絶対だってことを、はい、やっぱりそのような流れに自分自身がなってしまいそうになる瞬間があったりだとか、それってやっぱりダメなんですよ、
うん、
それがさっき言ってたみたいに、うん、自分自身が全てを司るもの、
はい、
俺がみんなを変えてやる、うん、そうではなくて、うん、あくまで僕の人生の主人公は僕で、皆さんそれぞれの人生の主人公は当然皆さんで、うん、そこに対して僕ができるアドバイスやヒントきっかけというのは当然ブログや本を通して伝えさせていただきますし、
はい、
かといってそれが絶対の正解とは思ってほしくないんですね、
うん、
それがそれぞれの中で、あらかいじのこういうこといい、ここの部分はいいからここは取ろう、ただここは私に合わないからいいっていうような、うん、それぞれがそれぞれのそういったいい部分を取り合っていって進んでいくことが本当の神様だと思いますし、それこそ欠けてる部分、足りてる部分、そこは勝ち合っていきたいと僕は思ってまして、うん、
あの神様も、はい、例えばですね、あのユージ君は、はい、まあ、スサノオさんが、
はい、そうなんです、おかげさまで、
もうね、
はい、
ですよね、あと要は自分が好きな神様に出会うっていうことも一つですかね、
は
い、
そこは そこも当然、うん、あの伝えていきたい部分であって、講演会で、
はいはい、
講演会とか本なんですけども、うん、やっぱり僕はスサノオノミコトさんとの出会いや物語をずっと書かせていただいて人生が変わったというところ、うん、じゃあお前だけが特別なのかっていう話なんですね、
はい、うん、
じゃあお前はスサノオノミコトついたからよかったねで終わったら何の意味もなくて、
ね、
そんなことは、
うんうんうん、
家で自慢話してるような話です一人で家族に、
確かに確かに、
外でやるなって話で、はい、じゃなくてやっぱり本当に大切なことっていうのは、
うん、
誰でもできるっていうことが絶対必要なこと、
うんうんうんうん、
で本来の神様っていうものは僕はそうあるべきだと思ってます、はい、それはで、あのそういったふうに考えると、なぜ僕がスサノオさんだったかっていうと、うん、最初に先ほど申し上げた通り、はい、まあ、大好きだったんですね僕は、
うんうんうん、
で自分自身の生き方や考えていること、はい、性格っていった部分がすごく感じる部分があって、うんうん、そこでスサノオが大好きになって、
はい、
調べていって、実は自分の氏神さん、生まれた、はい、住んでいる場所の近くの神様、はい、生まれた場所の産砂神さ ん、
産砂神さん、
全部スサノオさんだったんですね、はい、
へー、
そうやって考えた時にもあまりにも共感を得る部分があって、うん、そこで僕とスサノオさんとの出会いが始まって、
うん、
まあ、僕はブログっていう形だったんですけども、うん、本やブログを通して人生を変えることができた、うん、でそれは皆さんもできると思うんです僕は、
うん、
でそのために必要なことは何か、
うん、
知ることだと思うんですね、
うん、
神様の背景や歴史、その存在の意味、うん、それこそご利益だとか、うん、じゃあなぜここに祀られてるんだろう、うん、なぜこの神様のこのご利益持ってるんだろう、はい、ってことを知れば、うん、必ず古事記やその神話には物語が書かれてるんで、
はいはい、
これだけ神様がいると絶対に共感を得る神様っているんですよ、
はい、
絶対に一柱、一柱っていうんですか、はい、神様の語る方は、はい、でそこに共感を持つことができたときに、うん、初めてその人との神様との出会いの物語、うん、歩いていく物語が僕は始まると思うので、うん、そのことも伝えていきたいと思うので、だからこそこれからの今回のラジオっていうものは個人的な物語をまず冒頭に伝えていくと、で神様っていうのを知っていただいて、あ、面白いねって、私この神様好きだわって思ってもらえたなら、そこの神社にぜひ行ってみたりだとか、
うん、
実際古事記の物語を読んでみて、さらに共感値を深めていって、
うん、
そういった皆さん自身の物語を作ってほしいと僕は思いますね、本当にそれしかない、
う
ん、
で、 ね、でも意外とですよ、
はい、
あの選んでじゃなくって、
はい、
あのたまたま住んでた家のところとか、たまたま生まれたところ、
はい、
でまあ、私なんかたまたま自分が会社をしたところの場所の、はい、氏神様が一緒やったりとかってい
う、あるんですよ、
ね、神社行って神社あるからって言って神社を見つけるたんびにみんな多分手を合わせるわけじゃないけど、なんとなくフラッと手を合わせに行ったところが、はい、あ、実は同じやったなっていうのが意外と縁があったりとか、はいはい、っていうことも、はい、
そうなんです、そうなんです、本当にもう知らず、それこそも僕がスサノオって言いながら、うんうん、その後ですからね、産砂神さんがスサノオさんだってことに気づいたことも後でしたし、
うんうん、
あの皆さんそれぞれにさっき冒頭に僕が言ったみたいに、
はい、
そういうご縁ってあるんですけど、うん、
はい、
それに気づけるか気づけないかっていうところだと思うんです、うんうんうん、でそういう日本の神道の中では、うん、全て払いに始まり払いに終わるという言葉があって、はい、要は皆さん本来の人間っていうのはみんな素晴らしい、
はい、
素晴らしい人間っていうものが、うん、汚れっていうものは、うん、汚れじゃなくて、
はい、
日が枯れるって書いて汚れ、はい、 自分自身が生きている中のストレスや怒り、うん、欲望、嫉妬、うん、そのようなものに心が汚れてしまって元気が枯れてしまう、うん、はい、この状態になると目の前にある感謝であったりご縁に気づくことができないんですね。でその汚れを払うこと、笑ったり楽しいことしたり自分自身が成功したりとかそういった自己肯定感を磨いていくことによってその汚れを払うことによって目の前の縁に気づいていくことができる、うんうん、そしてその瞬間におっしゃったみたいに、うん、あ実はこんなところに神様いたんだ、うん、こんな風に見守ってくれたんだってことを気づくことができたときに初めて自分自身の神様との出会いを感じることができると思うので、うんうんうん、そういったことも含めて本来やっぱり自分が主人公なんだっていうところ
ですよね、はい、だって神様ってこの人だけに何かしようと思っていてるわけじゃないですよね、
は
い、
そうなんですよ、本当
にみんな平等にねいてるけど、はい、気づかないだけなんですよね、
そうなんですよ、
やっぱりきっと、
はい、本当にもうみんな縁って絶対来てるんです、うん、そこに気づける自分であるか、うん、気づけないままでいるのかっていうところ、うん、でそのために大切なことはやっぱり明るく楽しく元気よくいきましょうっていうことだと僕は思っているので、うん、
だって友達でもそうですもんね、
はい、
あの何か辛いことがあった時に話して聞くけど、はい、じゃあ会うたんびにいつもいつも暗いっていうよりはやっぱりこんなことあった時
なん
か楽しいわって
そうなんですよ、
悩み相談してるけどいやなんか分かれへんけど、はい、なんか悩んでたんかなって思って帰れる仲間とやっぱりつい集まりますもんね、
はい、そうなんです、やっぱり本当にそういう意味で大切な友達、大切な仲間、はい、自分自身が当然そうなるとしてもらうばっかりじゃなくてしてあげることも考えなきゃいけないですし、そのためやっぱり共に成長していくのが一番の人間関係もそうですし、そうなると神様との関係もそうだと思うので、
意外と答えって求めてないんですよね、
だと思うんですよね、本当に身近にあるもので、やっぱりあとはどこまで行ってもね、本当にもう何度も言うんですけど自分の足でどれだけ歩いていくか、その意思を持って歩いた時に縁というものがいろんな形でつながれていくので、もう本当に言った通り何度も言う通り、お願いします何もしませんだとやっぱり何もできないのでそこは
そうですね、はい、でも元気でいてたら歩けますね
だと思います、
いやなんか早いですね、
もうそろそろあと2分ぐらいで終わってしまうんですけども、第1回目の、はい、
今日はどうもありがとうございました。
なんか楽しくなりそうです ね、
なりそうな予感がありますね、
はい、
ま
あ、次回以降のあれをじゃあちょっとご説明させていただくと、ね、まあ、ちょっとさっき軽く言ったんですけども、はい、古事記の物語を僕の方で前半伝えさせていただきます、まあ、それこそさっき言ったみたいな明るく楽しい元気のいい神様の物語を堅苦しい形じゃなくてちゃちゃ入れながらね、はい、笑いながらいろんなツッコミを入れながら進めさせていただいて、
はい、
はい、それをとしこさんと一緒に進める中で、
そうですね、
はい、古事記の物語を知っていただいて、はい、神様の物語を知っていただいて、そして後半は皆様からの質問を募集して答えるような、はい、そのような形
で、なんか質問すごくたくさん来そうですね。
いやいや、もうおかげさまで本当にいろんな方が今応援してくださっているので、はい、ありがたいです。
今日はどうもありがとうございました、はい、
こちらこそです、ありがとうございます。
あっという間に時間は過ぎましたが、今回のこの放送はですね、10月の25日夜22時30分から11時まで、みんな集まれハッピーボンバーという枠の中で荒川雄二のっていうか神様って何っていう番組が始まります。皆さんどうぞお聞きくださいませ。どうですか、ゆうじくん。
いや、やっぱラジオで楽しいですね。
楽しいですね。
もともと前やってたこともあるんですけども、はい、改めてやるとなんだかすごくいいなと思って。
はい。で、引き続いて、第2回目の放送も公開収録をさせていただいて、はい、3回目からはスタジオの方になります。今回は、心斎橋シアサロンスタジオ 7S を飛び出しまして、北浜のスクナヒコーナー神社の隣、はい、田村薬品さんのところの2階からお送りさせていただきました、はい、皆さんどうもありがとうございました。